普通歌来ました。ありがとうございます。
ありがとうご
あ
ざい
りがとうご
ま
ざい
す。
ます。
ということで、頭脳少年さんからいただきましたので、紹介したいと思います。ドイジャージの皆さん、ドイラジは、
ドイ
ドイ
ララ
ジ
ジ
は、
はい。先日、11人の続文を見てきました。今まで見た時代劇の中で一番面白かったです。方法。僕は時代劇であまり面白いと思ったことがないんですが、なるほどね。今作のような集団構想時代劇はすごく好きかもしれないと思いました。で、11人の続編を見た後に13人の刺客を見たのですが、こちらもすごく面白かったです。
どっちだ？
あ、そうね。このリメイク版とあるから、多分リメイク版なのかな？三池崇史監督のね、と思いますけども。はい。わかんない。古い方かもしれないですね、もともとの。で、来月には大泉洋さん主演で同じ集団構想時代劇の室町無頼が、公開されるので、今から楽しみです、ということでございまして。時代劇、11の続編、面白かったというね。この中で見ているのは、おまけは見ております。一応なんかね、あれだったな。今年の東京国際映画祭のオープニング作品とかにも選ばれたりしててっていうのでしたね。で、監督が白石和也監督で、今年ね、なんだっけ、極悪女王ドラマをやったりとか、あと、実は今年2本目かな、時代劇、この人実は。今年、そうですね、5月ぐらいか、5番切りという、草なぎ剛さん主演の、これもすごい評判良かったですけど、なんだか時代劇連続で撮ってるという、白石和也さん最近というね、ことで。で、一応11人の続編は、山田孝之さんが主演で、で、何人かやっぱりこう集団系のやつなので、いろんな人たちが、中野太賀さんとか、いろいろ出てるという感じでしたね。
山田孝之さんは13人の資格に出てましたよね。
出てますね。
主人公の役職広司さんの息子役だったっけ？
ああ、そうだっ
あ、
た
お
か。
い、おいっ子だ。
ああ、はあ、はあ。
山田孝之さん、結構時代劇出る感じですね、最近。
ああ、そうか、なるほど。そうね。
大河ドラマも出てますもん
大
ね。
河ドラマとかも出てる。
服部半蔵役で。
いや、出てましたね。
いい、どうしていきますかな。
ちょっと、そうそうそう、
そう
ちょっ
そう
といい
そう
や。
そう。
ちょっとおとぼけな感じ。おとぼけっていうか、本人真面目
面
だけ
白
ど、
かった。
立ち位置がおとぼけな感じになっちゃうような、半蔵役でね。なかなか面白かったです
面白かったですね。
で、なんかこう、11の続編は、武士とかじゃなくて、みたいな。なんか、罪人たちが、なんか、ある砦を、守れ、ちゃんと守ったら、なんだっけ、無罪放免してやるぞ、みたいなことで、だから賊軍みたいな感じなのかな？ある砦でずっとやらされ、戦いをまあ、半分やらされるみたいな感じで、
戊
そう
辰
い
戦
うと
争の
ころ
時
が、
かな。
そうですね、戊辰戦争で、これちょっとね、話がややこしくてね、なんか、新政府軍と、旧来のね、対立している、ところで、その中の、今のだと、新潟の方にあるのかな？柴田藩の方の人たちがどっちつかずで、どっちつけばいいかわかんないところで、その周りの、なんだ、新政府に対立している側からは、お前早くちょっとこっち来て、入って戦いよって言われながらも、実は新政府ついた方がいいんじゃないかみたいな狭間で、なんか、時間稼ぎをするためにその砦で、そういう罪人に、なんか、これ必要なことかわかんないような戦いを強いられて、やらせて、みたいな話で、ちょっとなかなかね、ストレートな話じゃないんですけど、状況設定がね。まあ、そこがまた面白みがあるっていう感じですね。やっぱ罪人がこう集まってのやつだから、やっぱりなんだろう。白石和也監督は、ほら、最近だと、孤狼の致死率とかもね、撮ってますけど、やっぱなんかそういう、なんかヤクザ集団的な感じもありつつで、なかなか見応えがある映画でしたよ。
あ、これ、ノベライズ生方斗さんがやってるんですね。
あ、そうなんですね。
うん、ちょっと読もうかな。うんうんうん、映画見ろって話かもしれないけど。
まあまあまあまあ、どちらもぜひ、みたいな感じで。はいはい。うん、なんか、そうだね、なんか、その、ジョナ・ショルさんが、時代劇に今まであまり面白いと思ったことない人が、まあやっぱそういうこう、なんか、現代のや、なんかそういう集団構想ものみたいなものとのなんかバランスミックスで、なんかぐっとこう、なんかそういう人も引き寄せやすい時代劇になったかなと、個人的には思いますね。だからなんか現代っぽいってことよりは、その5番機の時も思ったんだけど、ちゃんとなんか そのなんだろう、時代の空気というか、時代劇的な、その時の時の空気を大事にしてる感じはすごくしたので、あの、ニュータイプの時代劇って感じもせず、なんか面白かったです。うん。
うん、極悪女王もまあ時代劇っちゃ時代劇でした
ね。そうだね。時代劇でその頃の空気感出してたし。あ、だから白石和也監督、そういうのが上手いのかな。なんかその、なんだっけ、孤狼の血シリーズとかも、やっぱ今の映画っていうより昔のその空気感すんごく出てたし、その80年代とかの、あ、90年代とか。うんのそういう焼けたもののとか、なんかそういうね、ちゃんとその題材に合わせた空気感設定をちゃんとできる監督なんだろうなって感じしますね。うん、そういうのって、
はい、
そして13人資格もやっぱりめちゃくちゃ面白いなっていうのは、
うん、
今の日頃の坂一がめちゃくちゃ怖かったなという
13人の資格の、映画じゃなくてドラマがね、あの、2020年にやったんですけど。
あ、そうなんですね。
うん。これね、なんかね、たまたま見て結構面白かったです。映画と結構味が違って。
ほうほう。
三池崇史さん版だと、あの、こう、あの、稲垣吾郎さんが演じる殿様が、
うん
うん、あの、もう、こう、極悪非道というかなんかこう、なんちゅうね。ね
冷徹無比、極悪非道が合体したみたいな。
うん。でもなんか、それは楽しんでやってる感じもない怖さみたいな。
そうそうそう。
うん。その、あの、稲垣吾郎さんを許せねえみたいな感じで盛り上がっていく感じだと思うんですけど、うん、まあ多分、うん、あの、オリジナル版の13人の資格の映画もそうなんですかね。
うん。
うん。なんですけど、この2020年ドラマ版は、その、もともとこう親友だった、あの、主役の、あの、島田さんと、あの、悪い殿様側にいる、あの、鬼頭半兵衛さんの、あの、こう、あの引き裂かれた親友同士のね、あの、悲哀みたいな感じでね、あの、BL 感がすごい強くて。
あ、ほ
んね、俺はお前を殺さねばならん、みたいな感じのがね、すごい、あの濃厚で、そういう、あの、味があってよかったです。
ああ、なるほど。
うん、多分 NHK オンデマンドとかで見れるのかな。
あ、NHK でやったのか。
うん。
ああ、はい、いいですね。NHK、いいのを作ってるから、今もドラマ班はすごくいい仕事いただきますから。
はい。
見てみたいですね。はい。そうね。で、また、なんか同じようなやつが来月に、大水洋さんの主演で、物待ちぐらいが公開されるということで。
うん、
やばい、なんか本当最近、活気づいてますね。時代劇がね。うん。
うん、
っていう感じは、来てますね。うん。うん、
あの、バイアン3はまだですか？
ああ、早くやってほしいですね。
でもね、なくなっちゃいましたからね。
うん、
あれ、ユニバース化とかないんですか？
ん？いや、あるかもしれないけど。
うん。鬼平犯科帳もやったし。
鬼平犯科帳だってやりましたか？
え？ああ、
記憶が。
あったっけな。
みんなで見たじゃないですか。
ドラマやって、劇場版もやったんじゃなかったですっけ？
え？そんなんありましたっけ？何のことか知らないけど。いや、わからないな。
バイアンの
覚えてない、
ね、映画の最後にちょっと鬼平出てきたのは見ましたけどね。
うん。
で、ユニバースとしてその次、つなぎで、で、公開、あれ、
まあ、あれそんなこと、そんな映画あったかな、ちょっとわからないな。
ちょっと、振り返ってみない
と。ああ、ほんじゃ何バイアン3に鬼平がちょっとまた出てくるってことですか？
いや、出なくていいです。
あら、冷たい。
はい、
うん。 あの頭脳少年さんがこれからこう集団構想時代劇を見ていくといういいですね、ことで、
こんなジャンルがあるんですね。
おすすめとかはちょっと思いつかないんですけど、これ今11人の賊軍と13人の刺客が両方とも江戸時代を舞台にしてるんですよ。で江戸時代はまああの戊辰戦争は別ですけど、基本的に集団抗争とかはしてはいけませんっていう時代に、あえてこういうことを起こすみたいな、そのけれんみとかを含めてる集団抗争ものが多いんですけど、これがまた時代劇のその戦国時代とかになるとまた空気が変わるので、
ああ変わるね。変わるね。
もしその江戸時代的な風感じの集団抗争、だから集団抗争しちゃいけないので、うん、集まる人数もそんなに結構限られてる、だから基本的に少人数対大人数っていうのだったりとかするパターンとかでドラマが作られるとか多いんですけど、
うんうん、
あだから多くなっても47人かなみたいな感じです
ね。まあ、なんかそうあのだからその室町ぐらいがそのどういうお話かは私は分からないんですけど、もしその室町がその戦国時代とかの話なのであれば、またなんか結構いろいろ雰囲気変わってくるので、
うん、
自分の好みを見極めるにはいいかもしれないなってちょっと思いました。
なるほど。
うん、
戦国時代は殺し合いが基本なので。
うんうん、そうですね。で、室町だとその前だから、ちょっとまた雰囲気違う。ねかもしれないですもんね。
そうね、う
ん、
そうね、天国の前だし、あやっぱ室町時代っぽいんでね、うん、室町時代ね、
うん
うん。
どこら辺、室町のどこら辺かとかも結構。
応仁の乱前夜。
前夜って書いてある。
あじゃあ結構まあ、まあまあ血生臭いかな。
うん、
確かに。
うん
うん
う
ん、
ちょっとですね。
江戸時代はまた雰囲気が変わってくるので。
うん、
そこもまた違いが分かると面白いかもしれないですね。
うん、
うん、うん。はい。
まあ。そうね。だから、戦国時代はなんかやっぱりもう、国と国との戦いの中で、いろんなことをわーってやってるけど、ね、結局、個人の問題からの集団化みたいになってるよね、きっとね。その辺の対比は全然違う、
うん。でもいいですね。新しい好きなジャンルを。発見できたっていう、
うん、
素敵ですね。
うんうん
うん。いいね。
まあ、あの、同じ時代を描いている、あの、シンクロを走る結城まさみ先生のね、漫画もね、読んでいただくとより理解が増すんでしょう増すんじゃないでしょうか。
ただ、室町の頃のね。
はい。あの、応仁の乱前夜から戦国時代にかけての話を。
あ、入るから。
うん、
でも、これからもまだまだ、いろいろ企画ね、立ってきそうだし、意外と、時代劇、これから楽しみな感じかもしれないですね。うん。
うん。
はい。
まあ、やっていかないとね、あの、資産がね、どんどん埋もれていってしま
う。そうそうそうそう、うん。で、要はさ、そういう危機感とかがあった時期がやっぱあったし、それが、たまらずタイムスリッパーはね、あの、そういうものも題材にしてるけど、あの、なんかそういうのも超えちゃったのかもしれないねっていうのはありますね。
うん。
だから普通にいっぱい作られてみんなが楽しんでみたいな時期になってきたのではという感じはいい感じかもしれないなという感じ。ということで、普通おってありがとうございました。
ありがとうございました。
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 ました。
はい。で、本編いきましょう。はい。ということで、改めまして、ドイラジでございます。今回は357回でございます。うんということで、改めまして、お相手は私、おまけと、
NBK と、
はたと、
たんたんと。
はい、ということで、今日は何をやっていくかというと、メンバーそれぞれが見てきた映画を、紹介する、昨日何見たんをやっていこうと思います。よろしくお願いします。ということで、早速、では、NBK さんお願いします。
はい、NBK が最近見た映画は、ドリームシナリオという映画を見てきました。うん、こちらは、監督がクリストファー・ボルグリさん。他のはちょっとよくわかんない、
うん、
見たことがない映画です。で、キャストが、主人公がニコラス・ケイジです、
うん。
で、他の人はちょっとあんまり わからないんですけれども、主役のニコラス・ケイジは、大学の教授なんですけど、平凡なというかちょっと地味で退屈そうな感じの人物の描写だったんですけど、うん、そのニコラス・ケイジがいろんな人の夢に出てくるという現象が起こりまして、で、話題になって、ちょっと一回バズるみたいな感じで、ちょっと話題になって、で、そこから、そうですね、そこからいろいろ人生が狂っていくみたいな話だったんですけど、まずこのニコラス・ケイジの役、まあ、ニコラス・ケイジってどのニコラス・ケイジがニコラス・ケイジなのか、もはやいろいろ見すぎてて分かんないんですけど、この映画のニコラス・ケイジの、なんでしょう、なんか、コミュ障っぷりというか、なんか引き笑いみたいなのがすごくて、なんか、ああ、みたいな、ちょっと痛々しく、なんか見ながら、ああ、みたいな、なんでそういうこと言っちゃうんだろうみたいなのがちょっとリアルですごかったです。ちょっとそこに感心しました。
うん、
なんか結婚もして可愛い娘もいるんですけど、なんか紐手っぽいっつうかな、なんて言ったらいいんでしょうかね、うん。コミュニケーションがうまく取れてない雰囲気が出てて、ニコラス・ケイジすごいなって思いました。
なるほど。
はい。
そういうこともできるんだなっていうね。
そうそうそう。
まあ、いつものニコラス・ケイジだと、逆に、オラーってやってるから、コミュ障っていうかコミュニケーション取れない感じですけどね。真逆のコミュニケーション取れないことができるんだという。
そうですね。そうですね。なんか、いたたまれない気持ちにちょっとなりました。うん。で、そうですね。内容はまあ、夢にニコラス・ケイジが出てくる。うん、まあ、ニコラス・ケイジではないんですけど、主人公のポール・マシューズっていう大学教授が出てくる。で、全然知らない人の夢にも出てくるから、なんかこう会った時にどこかで会いましたみたいな、あの人が夢に出てきたみたいな、
はいはい、まずは、
うん、感じになる。まあ、知り合いの夢とかだったらまあ普通に出てくるかもしれないけど、全然知らない人の夢にも出てくるので、世界中で話題になるっていう感じですね。う
ん、それは面白い。
世界中ね。
世界中の人なんだ。その街とか。
そう、世界中、ね。世界中です。その辺の人だけじゃないんです。うん、そう。まあ、ニコラス・ケイジだったら、世界中の人が夢に見ててもおかしくないと思うんですけど。
私出てきたみたい
です。そうね。
でもなんかこう、全然知らない平凡な、地味な男性が急に夢に出てきて、しかもそれが毎日みたいな。
毎日
ちょっと恐怖です。はい。
毎日
毎日。
何かが起きてますね、それは。違いない
です。だからってこれはホラーじゃない感じ。ホラー、なんかね、そういう設定だけ聞くと何かホラーっぽいんだけど、うん、ホラーなんですね。
ホラーっていうか、なんつうんでしょうね。不条理スリラーみたいな感じかな。まあ、でも怖かったです。ちょっと怖かったですね、
うんうん。夢の中に出てくるってね、なんか、エルム街の悪夢みたいなね、こともそういうんじゃないんだなって、ね。
どうですかね。いやでもなんか、すごい不条理ってちょっと怖いし、すごい嫌な感じがした後に映画館出てポスターよく見たら、制作にアリアスターが、
なるほど、みたいな。
なるほど、嫌なはずだよって思いました。
怖いとかよりも嫌な映画
だったな。嫌でした、嫌でした。嫌だなって感じになります、本当。
この監督、一個前、シック・オブ・マイ・セルフ、ちょっと見てないけど、ちょっと話題になった。なんか、承認欲求に取り憑かれた、女の人が、ちょっとおかしくなってるみたいな撮ってる。
なんか顔をめちゃくちゃ演しちゃって同情
を。
あれするみたいな。うん。
うん、
なるほど。
まあ、その
嫌な、やっぱ笑顔を撮るような人なんだなって感じですかね。
なるほどな、
うん。
で、ちなみにこれ出てくる、キャストの中に、ニコラス・ケイジ以外で知ってる人が一人出てきて、おってなったんですけど、マイケル・セラが出てきて、
お、
久しぶりって。 久しぶりってなりました。
うん、確か最近見てなかった。
うん、ちょっとね、バービーは出てたみたい
ですけどね。出てたみたいですね。出て、どこに
バービーで。まあまあの役ですね。なんだっけ、お人形の中で、ね、男性は全員剣だと思ってるけど、人だけ剣じゃない役の、役で、それやってましたね、相手です。
そうだっけ。はいはいはいはい。あ、そっか、あれマイケル・セラだったか。
あれマイケル・セラだったんですけど。ね、
うん、でちなみにエンドロールの曲が良かったんで、
うん、
まあおまけさん、河原さんあたりはちょっと見に行っていただくと、まあ嫌な気持ちなんですけど、ちょっとエンドロール良かったなって感じになります。
あ、そうなんですね。
はい、
なるほど。
でした。
うん、で、じゃあ次、じゃあ私、おまけの方なんですけど、ちょっと映画ちょこちょこ見てるんですけど、なんか、あんまり話すようなものがなくてって言い方はちょっと、あれなんですけど、そう、個人的にね、そんなに話すなーって感じはあんまり見れてなかったんで、まあ、海外ドラマ、ちょっと見たんで、それを今日は紹介しようかなと思います。でですね、これがですね、まあ、Apple TV Plus で見る、やってるやつなんですけど、ディスクレイマー、夏の沈黙というのを見てみましたという感じです。これ皆さん知ってますか？
知らないですね、
見てない。知らないですね。これあれなんですよね。なんで見たかというとですね、アルフォンソ・キアロン監督の新作ということで、まあ、ドラマシリーズで、全7話かな、やって、たんで、ちょっと、で、しかもですね、主演がですね、ケイト・ブランシェット主演で、で、あとはですね、ケイト・ブランシェットの、旦那さんがいるんですけど、この人誰かな？あんまり見たことないけど、あ、なんかいいなんか感じの旦那さんやってんなと思ったら、まさかのサシャ・バロン・コーエンさんだったんだよね。わかりますかね？サシャ・バロン・コーエンさんね、コメディアンでもあって、ね、ひどいモキュメンタリー映画を昔はいっぱい撮ってましたけども、ボラットとかね、そういうのをね、ブルーノとかね、そう。もうなんか意外とこう渋い演技するようになっちゃって、あ、こういう人になってたんだ、サシャバロン公演みたいな感じの驚きがありましたけどね。うん、あと出てる人たちで言うと、もう一つ、ケイト・ブランシェットと、同じぐらいのサイズ感の主役ではないけど、みたいな人がケビン・クラインっていう、まあ、結構昔からいる、昔はね、こう、かっこいい俳優さんっていう、まあ、おじいちゃんになってきてっていう感じで、まあ、名優感出して出てたのと、あとその奥さん役が、レスリー・マンビルさんって、最近私好きなんですけど、何年か前にですね、ミセス・ハリス・パリへ行くっていう映画、あれの主役やった方ですね。はいはい。で、結構、舞台が、まあ、ちょっとイタリア旅行のシーンとかあるんですけど、基本的にはイギリスなんで、みんなイギリス人役的な感じで、なまりもイギリスな感じでやっておりました。うん、はい、うんうん。あとね、役者でいくと、ケイト・ブランシェットとサシャ・バロン・コーエンの息子役が、コディ・スミット・マクフィー君っていう、最近あれですね、何年か前に、なんだっけ、あれ。パワーオブザドッグって、まあ、ネットフリックス映画でしたけど、アカデミーと絡んだ。それで、息子役やってたかな、カンバーバッチの。
うん、
なんか、ひょろっとした人、うんうんうん、ひょろっとした男の子いた、目がぎょろっとしてね。ちょっと日本の清水博也君に似てるなって最近思ってるんですけど、最近清水博也君も日本のテレビドラマ出てるので、ちょっとそんなひょろっとした感じの、ここでしたね。うん。とかが出てて、その俳優的にもちょっと興味深くて見た感じです。はい。で、なんかこう、まあ、話的には、まあ、ちょっとね、なんだろう、ちょっとミステリー感あるというか、なんかあれなんですけど、まあ、最初の方は一見、なんか群像劇なのかな、みたいな感じで、そのケイト・ブランシェットたちの、家族のが出てきて、あとそのさっき言った、ケビン・クラインさん、とこの家族の話が出てきて、あともう一個なんか若者が、 イタリア旅行しているみたいな話が出てきて、その三軸がちょっといろいろあって、で、だんだんだんだんそれが、こういう絡みなんだなっていうのが分かってくるっていうところで、なんかあんまりね、こう、ネタバレとかしない方が面白いやつかなと思うので、それぐらいで喋ろうと思うんですけど、うん。で、なんかちょっとその、ケビン・クラインさんが、ちょっと奥さんね、時系列的には一番最新は奥さん亡くなってるんですけど、奥さんの亡くなってて、なんか、遺品というか、こう、実は奥さんが隠してたものを見つけて、それがなんか、奥さんが書いてた小説が出てきたんですね。うん。で、その小説を、ちょっといろいろ読んで、まあ、ケビン・クラインさんが衝撃っていうか、ああ、なんか、いろいろあって、仕事辞めてそれを出版する。んで、自分が出したみたいな感じで一回出版して、まあ、自主なんですけど、話題になって、みたいなところがあって、で、それをなんかいろんな人に送りつけたりしてて、っていう、なんだこれはみたいなところが始まるみたいなんで、はい。で、だんだんそういう、何があったかとかがこう見えてくるみたいな感じで、ちょっと、まあ、サスペンス、まあ、ミステリーっていうほどでもないのかもしれないけど、うん。って感じで、結構興味深い感じで、面白かったです。うん。あと、やっぱりですね、撮影がですね、今回、ローマの時は本人が撮ってましたけども、キョロン監督、まあ、キョロン監督、自分で撮っても、非常にいい絵を撮りましたけども、今回、名優、エマニュエル・ルベツキさんが、撮ってますので、絵もバッチリで。あともう一人、これ別の人が、撮ってるので、二人で撮影監督入ってるんですけど、もう、すごくいいが、やっぱローマの時を思い出してもらっていいと思うんですけど、ローマと同じような、まあ撮影監督違ってますけど、ローマはね。いい絵が撮れてね、すごく自然な感じで、で、太陽がすごく、象徴的に何回も出てくるんですけども、やっぱ逆光としていい絵が撮れて、それを見るだけでもすごく良かったし、あとなんか、音楽が、誰がやってんだろうと思ったら、フィニアス・オコネルで、フィニアスってわかりますか皆さん。
ビリー・アイリッシュの。
そうです。ビリー・アイリッシュのお兄ちゃんがですね、劇伴やっておりますという。
ね、今、まあ、びっくりしてます。
ね、あ、こんなこと、ね、こんな仕事もやってるのか、というね、感じで。そうそうそう。ちょっとね、びっくりしましたね、ということで。あと、あれなのかな、その、フィニアスさん、なんだっけ、あれ、なんだっけ。私、時々、レッサーパンダでも音楽やったっぽいですね、そういえば。意外とそういう映画音楽も、主題歌で、ビリー・アイリッシュやってるだけじゃなくて、やってるんだな、っていうところもあって。うん、でも、ちゃんと結構、いい雰囲気出してる、しっかりした、一流な劇伴だな、っていう感じがあったので、ね、なんかその、ポップミュージック作ってる人がそういうフィールド、自分のものを活かしたような、なんかポップな音楽作ってだけじゃなくて、ちゃんと作ってるので、あ、これから、フィニアさんは、こういう映画音楽とか、ドラマ音楽でも、いろいろやっていくのかな、みたいな。なんだろう。主題歌とかでアカデミー賞とか言ってるけど、今度は、劇伴家として、ね、アカデミー賞に出たりとか、するのかな、みたいな、もうちょっと思ったりとかして。期待したいなという感じでございます。はい。
はい。パワーオブザドッグはカンバーバッチの息子役ではなく、
あ、息子じゃないか。
カンバーバッチの弟の再婚相手の息子。
なんかややこしいな。うん、
って感じですよね、はいはいはい、多分ね。
うーん。
キリスティン・ダンストの息子。
うんうんうん。
です。
あ、そうか、そっちだ。もう、うん、ちょっと遥か昔に見たから。うん、雰囲気、でも、コディ・スミット・マクフィー君は結構雰囲気本当にね、ありますよね、っていう感じで。うん、
雰囲気ありますよね。
ね。まあ、Apple TV プラスなんで、ちょっと入ってる人少ないのかもしれないけど、ね、Apple TV 入ってたら、ね、よかったらぜひ。見ていただけるといいかなって感じ。1個多分40分、50分ぐらいが7話ぐらいあったかなみたいな感じで。はい。まあ、見応えはあると思いますので、よかったら見てください。はい。じゃあ次、ハタさんお願いします。
はい。ハタは、花嫁はどこへという、インドの映画を見てきました。うん、これ、今回が10月の頭ぐらいだったので、なかなか見れなくて諦めてたんですけど、
うん、
なぜかこう、新宿ピカデリーさんが1ヶ月半ぐらいずっと 流してくれてて、うん、最終日にも滑り込みで見ることができたんですが、なので多分今はちょっとやってないかもしれないんですけど、うん、これが制作をしてるのがアミール・カーンさんということで、はい、なんだっけ、
きっとうまくいく。
ああ、そうですね。
きっとうまくいくとかでね、
はい。主演の方だったでしたかな、確か。と思うんですが。
そうです。
はい。その人は。
三大カーンの人。
ああ、そう、なんかよく聞くやつだ。
ね。うん、他のカーン俺よくわかってないんだけど、
ね。うん、ちょっと詳しくはわからないんですが。まあ、そういう人が、制作をしてるという映画なんですが、ですね。ちょっと主演の人とかがやっぱり、こう、どういった方なのか全然わからなかったんで、調べてみたら、主演の、まあ女性が2人主演の方でいて、片方の、リターンシーン・ゴーエルさんっていう方は、なんかこう、インフルエンサーとしても注目されている俳優さんということみたいで。
で、あれですよね、なんか花嫁二人がいて、なんか入れ違いになっちゃうみたいな、ね。
あ、そうです。なんかすごい同じような格好をして、赤いベールみたいなのをこう被ってるから顔が見えなくて、うん、こうなんかごちゃごちゃっとした電車の中で。
移動中に。
移動中に。入れ替わっちゃうという。
そうそう、なんか、急いで降りるぞって手引いたら別の人引っ張っちゃった。
うん。だから、すごい、インドの鉄道事情は全く知らないんですけど、結構、なんか、何日もかかってるのか、なんかわからないですけど、まあ、電車の中で普通に湯を沸かすみたいな感じで、ずっと長いこと電車に乗ってて、で、はって目が覚めたら自分が降りる。駅だってなった、その、お婿さんの一人の片方の人が、自分の相手だと思った人に降りよう降りようって言って降りたら違う人だったっていうので、入れ替わっちゃうっていうお話なんですけど、もう一人の、主演の女性の方が、プラディバー・ランターさんっていう方で、この人が映画初主演に、なる方っていうことだったんですけど、あんまりそういうその初々しさとかっていうよりはなんかすごいしっかりした いい俳優さんだなという印象だったので、ちょっと初主演はびっくりしました。なんかそういうおはな、まあ、女性2人が入れ違っちゃうっていうお話なんですけど、この女性2人がなんていうか、まあ、正反対みたいな感じの雰囲気の2人で、片方のプールさんっていう方が、まあ、こっちの子が、一応その、嫁ぎ先みたいのが、ま、二人の嫁ぎ先なので、二箇所あるんですけど、まあ、すごく単純に言うと、片方がすごい優しい、なんか家族がいっぱいいるみたいなところの嫁ぎ先で、もう片方がなんか極悪人みたいな、なんかこう、人間のゴミみたいなやつが、旦那なんですけど。そういうふうに。まあなんか犯罪とかもやってる感じで、まあ前の奥さんも殺したんじゃないかな、みたいな噂が流れてるような、すごい暴力を厭わない感じの、まあゴミみたいなやつなんですけど、まあその人が片方の嫁ぎ先でっていうので、で入れ違っちゃうっていうやつなんですけど、その、まあ家族がいっぱいいる、なんかこう優しい感じの雰囲気の方、の嫁ぎ先の方が、まあ、主に描かれる方になってて、で、そちらにプールさんっていう子が嫁ぐ予定だったんですけど、逆の、ジャヤさんっていう人が連れてこられちゃってっていう感じなんですけど、そのプールさんがものすごく、まあ、なんかこう、真反対の感じの、雰囲気を持ってる二人の女性なんですけど、プールさんっていう方の子が、まあ、もともと優しい家族の方に嫁ぐ、はずだったのが、まあ、別の方に行きかけて、結局、その、人間のクズの人の、には見つからずに、その駅で、見つけてもらうのを待とうっていうことで、その迷い込んだ駅にずっといるっていう感じの子なんですが、すごい顔立ちからして、なんだろう、眉毛が八の字になってて、常に困ってるっていう感じの 顔立ちをしてる感じの人で、
う
ん、
ポスターでもそうですね
だからその多分そのインドの女性がどういう状態にあるかっていうのを描く映画でもあるので、プールさんがもうほとんど何も知らないっていうか、そこを自分の村の外のことはほとんど何も知らないみたいな状態の子で、で、まあ、顔を隠してる状態で外に出るので、その自分の嫁ぐ人の足元しか見えない状態で移動してるんですね。で、靴を見ながらその靴についていくみたいな感じの移動してて、で、結局その迷い込んだ駅もどこかはわからないし、自分の村はどこだって言われて名前を言っても、うん、そんな村は他にもいっぱいあるしな、みたいな感じになっちゃったりとかして、そう、なんかそうみたいで。まあでも、考えてみれば、まあ日本の国内にあっても同じような地名はいっぱいありますし、知らない地名を言われても、あーってなっちゃう感じではあるんですけど。で、とにかくその、ただついていくっていう感じだったので、自分がそのどこの駅で降りる予定だったのかとか、相手側の嫁ぎ先の村の名前とかもなんかこうおぼろげで、みたいな。で、その風習。
でもなんか、あれっすよね。それぐらい離れてるからよくわかんないみたいなやつだよね。だから、きっと、なんかなんだろう。大雑把に今から言うけど、なんだっけ、南の、ね、九州の人が東北の町の、小さな町の名前とかあんま覚えてないみたいな雰囲気はあるかな、みたいな。だから移動が長いみたいな
ね。うん、うん。なんかそのとこにポンとこう、一人置かれてしまったっていう感じの雰囲気ですね。で、風習だと思うんですけど、どうもその、女性がその自分の、旦那さんの名前を言ってはいけないみたいな感じのことはあるみたいで、そんなことははしたないのよみたいな感じですかね。こう古くからの伝統的な感じなんだと思うんですけど。で、言われてて、だからプールさんも相手の嫁ぎ先の人の名前を言わずにいるので、こう、探そうにも探せないみたいな。だからどうしようかなって言いながら、こう、駅、で、こう、売店をしてるおばちゃんとか、その周辺で働いてる、こう、親切な人に助けてもらいながら、駅で暮らすっていう状態になるんですけど。うん、まあ、そこでその自分が、だんだん、こう、いろんな、何も知らなかったっていう自分の状態を知っていくっていう感じですね。のお金の稼ぎ方も知らないし、料理は習ったけど、その他のことは知らないみたいな感じで、こう、困ったらどうしたらいいかわからないっていうところから、だんだんいろいろ駅でいろいろ学んでいくっていう状態になるんですけど。で、もう一人のジャヤさんっていう方は、その優しい村に連れて行かれて、顔をパッて見たら、誰だこれってなって、家族はもう大騒ぎになるんですけど、違う人を連れてきたってなって、なんかその、旦那さんの人ももうどうしたらいいやらってこう泣きそうになっちゃうみたいな感じのこう大混乱が起きるんですけど、ジャヤさんは学校に行ってて大学に行きたいって言ってるような女性だっていうことが後々にわかるんですけど、ものすごくこういろいろ賢い人でいろんなことを知ってて、こう持ってる貴金属を売ってお金にしたり、こう自分がこうしようって思ってることをこうどんどんこそこそこそこそ進めていくんですけど、まあその中でこう腐敗した警察官に捕まりそうになったりとか、まあそういうことがこうごちゃごちゃ起きて、最終的にどうな、この二人はどうなるんだろうみたいな感じの映画なんですけど、まあ話のストーリーとしては、その女性の状態、どういうふうにこう抑圧されている状態なのかっていうのを描いてるんですけど、映画自体はものすごく明るい雰囲気を常にまとってて、なんかこう自然光とかの撮り方とかすごい綺麗なんですよね。いや、綺麗だなってなってると、その腐敗警官たちのちょっと面白いコメディーシーンが始まったりとかして、なんかすごい不思議な、あ、インド映画を見てるなみたいな気持ちになるんですけど、すごくその話運びはものすごく素直なので、なんていうか、やっぱ最近そういう映画を見てなかったので、 なんか逆にハラハラしちゃって、これなんか、とんでもないことが起きるんじゃないのかって、なんかこんな素直に話が進むわけがないみたいな。最後の最後、とんでもないことになったらどうしようって、変な心配をしながら見たんですけど、全くそういうことはなく、素直な感じで、いい感じで話は終わったんですけど。まあ、なんていうか、その、古い習慣がありつつ、それをどう打破していこうかっていうのをものすごく、なんか優しい感じに、こう、丁寧に描いている作品だなと思うので、まあ、疲れてる時でも全然見れる優しい映画でした。
優しく楽しいみたいな
感じ
ですね。まあまあ一応そのいわゆるあのよくイメージするインド映画の歌って踊る部分もあったりするしみたいな感じの、
うん、こう急にミュージカルが始まるっていうよりはこう歌が流れて
その中で、
ね、その人の、心情を表す歌がこうローローと流れるみたいなシーンが何個かあるっていう感じですね、うんなんか、いい、よかった、なんか、ああ、よかったなーって、ふわっと見た映画でしたが、それはあの、駅で働いてるおばちゃんがすごく好きでした。なんか、肝っ玉母ちゃん系の人ですけど、いろいろこう、まあ、さらっとしか言わないんですけど、ものすごい、こう、結婚で苦労されてっていうのが、ちょっと垣間見える感じの人で、なんか、よかったですね。はい。ちょっと、今あんま、もうちょっと東京ではやってないかもしれないんですけど、うん、どこかで見れる機会があればっていう。そうです
ね、どこで入れば。
うん。はい。そんな感じです。
はい。でも私、なんか、東京国際映画祭の合間に見たんですけど、その前日に、まあちょっとテーマ性に近い同じようなジョイランドっていう、あの、これはパキスタン隣の、
うん、
の映画とか見て、この二つ見るとね、すごくね、あの、いいセッティングでした。あの、あっちはちょっとなかなか辛い映画だったりするんだけど、うん、っていうことで、その、やっぱ女性の生き方とかに対して社会がどうあるかとかを映してるっていう意味で、うん、このセッティングはね、おすすめしたいなと。
はい。
じゃあ次、タンタンさんお願いします。
はい。私が最近見たのは、劇場版、荒野に希望の火を灯すという映画です。うん、はい。もともとテレビでやっていたドキュメンタリーの作品に、まあ、未公開映像とか、あともっと最新の映像なんかを追加して、劇場版としましたという形です。で、多分劇場版としての公開は2022年なんですけど、まあその後もちょこちょこと、まあミニシアターとかで、まあ何かの折に触れて上映されているという作品になりますと。で、私この映画見たのが12月1日ですね。なんですが、まあ、なんでそのタイミングかっていうと、この映画、どんな映画かっていうと、アフガニスタンで、まあ、いろいろな人道支援的な活動をされていた、中村哲さんっていう日本の福岡出身のお医者さんの姿を追ったドキュメンタリーなんですが、この方が、2019年、5年前ですね、12月の4日に、まあ何者かによって暗殺されてしまったという方なので、まあ命日が近いという形で、おそらくこのタイミングで上映しているのかなと思います。
はい。
で私、この中村哲さんという人は、もう全然存じ上げなくてですね、その2019年に殺されてしまったっていう時も、まあ多分ニュースでやってたんだろうけど、ちょっと、あんまニュースを多分見てなかったから、テレビにないんでね。全然知らなかったって。そんな感じで、
うん、
ただなんか最近ポッドキャストを聞いてたら、この方のこう殺害事件の方ですね。誰がやったんだみたいなのを真相を追ってる人の新聞記者のが出てて、で、まあその方がループを出すっていうから、 おおと思って、それも読んだりして、ちょっと最近アフガニスタンにいろいろ興味が出て、アフガニスタンの歴史とか調べたりしてるんで、この映画も見なきゃなと思って、見に行った次第です。皆さんは知ってました？中村哲さんって。
だからもう、2019年の、うんうん、亡くなられた時に、すごいニュースになっていたので、
う
ん、
そうです
はい、それで、うんうん、はい、知ってました。
そっかそっか。その、もともと、パキスタンの方ですね、の山岳地帯が、こう、全然お医者さんがいない地域なので、うん、そこにボランティアで、お医者さん行きませんかみたいな呼びかけがあって、そこに中村哲さんは参加したという形で、
うん、
まあそこが全ての始まりだったというところですね。なので最初はパキスタン側、まあ当時はアフガニスタンにソ連侵攻してたんで、とても入れる状況じゃないっていうのもあったんですけど、うん、まあパキスタン側で活動してて、ただまあそこら辺の国境は全然検問所とか多分そういうのないから、アフガニスタン側からもお医者さん来たって聞いて、私も見てくださいみたいな感じで来たりしててっていうことはあったみたいですね。で、こうそこから、まあお医者さんとしての活動をしていったんですが、アフガニスタンで大干ばつが起きた時に、もうこれ医療じゃ限界があるって、そもそも水が、綺麗な水がないっていうこと、うん、そこをどうにかしないと何も変えられないなっていうことを、にまあ気づいた中村哲さんは、お医者さんだから別に治水工事の知識とか全然ないんですけど、そこから一から勉強して、近くにクナール川って大きな川が流れてるんですけど、そこから水を引いていくっていう工事を始めるっていうのが、まあこの映画の主な、メインテーマというか、そこの活動を一番時間割いて撮っているものになります。で、結構私が印象的だったのが、まあ、この工事、中村哲さん主導でやってるんですけど、もう現地のアフガニスタンの人が、まあ、参加してくるんですけど、こう、その中の、うちの一人の若者が、まあ、もともとその地域に住んでたんですけど、干ばつが起きて農業ができなくなってしまったから、大きな町に出稼ぎに行ってたんですが、この治水工事やるっていうのを聞いて、戻ってきて、工事に参加してる人なんですね。で、この人が、もうなんか、国を良くしたいから、僕はやるんだみたいなのをね、すごい力強く言ってるセリフがあって、ああ、私は、こんな気持ちはないなって思いながら、もうなんか、
うんうん、
まあ、パワーが違うなっていうのをね、単純に感じましたね。そうそうそう。まあ、日本の場合はその水に困るってことがそうそう起きないので、っていう前提はあると思うんですけど、なんか、それを差し引いても、なんかね、自分が何かしなきゃいけないみたいな、なんかね、そこの義務感は全然ないから、なんかね、あ、はあ、って感じました。ため息をついてしまいました。
まあだからなんか、はい、あれだよね。その差、まあ、その差の中の、まあ、これ一部だなと、一部だとは思うけど、やっぱりこう、もう生死に関わるようなところに入ってくると、またね、意識が変わるかもしれないよねって感じはしますよね。うん、そう、生きるっていうこと自体にね。だから、もう、日本だと、生きるはなんか大前提、生きていけるなみたいな雰囲気があるから、なんかそういうところに、ね、気持ちがってなるけど、もうやっぱり、ね、こう自分だけじゃなくて家族とかに対しても生きる場所になるかならないかってなるとね、
うん、
やるぞっていう気持ちはやっぱりまた違う意識がね、芽生えやすいのかなという感じはしますよね。うん。
うんうん、そうですね。
だからやっぱり海外とかでもこう、やっぱり日本のデモ、例えばデモとかの話ぐらいでも、やっぱ海外とかの意識とかでもやっぱり海外とかがやっぱそういうことをもうちょっと気持ち高く持ってるのは、やっぱり生きる生きないみたいな目線が自分が生きていくとか自分が生きていけるかみたいな目線で、そういうことを、うん、気持ちを持ってるから違うんだろうなって感じはやっぱしますね。今の状況を変えるってだけじゃなくて、生きていけるかみたいなところっていう気持ちの持ち方とかはね。やっぱりなかなか日本だと生きていける前提が強くってっていうのは、なかなかね、っては思いますよね。うん。
うん、ね。
やっぱり生き死にっていうのはやっぱりパワーいるものだからなって感じがしますよね、うん、そこにそういう人たちの気持ちとかの強さパワーも見える気もちょっとするのかなとは思いましたね、
うん、で、まあ、中村哲さん亡くなってしまったんですけど、こう現地ではその現地の人がちゃんと中村さんから教わった工事のやり方っていうのがちゃんと受け継がれてて、自分たちで工事を完成させたみたいなのが後日談として登場して、うんうん、そうそうそう、多分有名な本ですけど、ルワンダ中央銀行総裁日記って、うん、前から有名な本があると思うんですけど、それはルワンダの中央銀行に行ってきた服部正也さんっていう方の、まあ、活動の話なんですけど、その人も、まあ、その人工事というかもうちょっと経済面でこういうふ
う
に価格をコントロールしていくんだとか、ここがこうなるとこういうことが起きるっていうのをこうちゃんと残して、現地の人が自分でちゃんと考えられるような仕組みを作ったっていうことをその本でも語ってたから、で中村哲さんも映画の中でまあ同じことを言ってたんですね。自分がいなくなっても現地の人ができるよ、だからメンテナンスもしやすいように、そのコンクリートとかそういうのを使うんじゃなくて大きな石とかを出してきてそれを積み上げてやればメンテナンスもしやすいみたいな、そういう視点を持ってなんか工事されてたので、あ、すっごい共通してるなっていうのね、感じたりしました、はい、
はい、
という映画を見てなんかいろいろ考えたりしましたと、
うん、まあ、いや、まさにドキュメンタリー見る意味ですね、うん、自分で何を考えれるか、はい、フィードバックされるってことはやっぱりドキュメンタリーってそういうものを目指して作ってるところあると思うんでね、うん
うんうん、
いいドキュメンタリーなんだなと思いましたが、なかなか、はい、見る機会がなさそうなので、
うん、
みんな覚えておいてもらって機会があればって感じですね、
はい、また
上位はいろいろやってきそうなので、うん、
うん、はい、以上です。
はい、はい、ありがとうございます。じゃあ最後はガーラ君お願いします。
はい、ガーラですけれども、はい、ちょっと本当にね、もうここ2週間を仕事が大詰めで、
うん
うん、まあなんとかなったんで、次回からは映画が見れるか、多方向ができるかなと思うんですけど、
お、ということは見れてない？
何も見、配信も見ておらず、
あらぶ、
はい、隙間でちょ動物界を予約取ったんですけど、なんか、
はいはい
はい、ちょっと疲れたなと思って、フランスのやつでしたっけ、はい、なんか変身しちゃうみたいな。そういう。
なかなか興味深い。そういうね、病気が流行っちゃって、動物にどんどんなっていくみたいな病気だよね。
そうそうそう。僕はあんまあらすじとか調べないんでね。それぐらいぼんやりした。
それぐらいの、まあ、設定ぐらいの話です、ね、
うん、実はこれが仮面ライダーなんじゃないかみたいな話を聞いて、ちょっと行こうかなと思って。
おー、
う
ん。
実はその仮面ライダー的な物語だよね、みたいな。
う
ん、
おー。
ちょっと見に行こうかなと思ったんですけど、ちょっと、疲れたなってなっちゃって、結局行かず
。なるほど。撮ったのにね。
はい。何も見れてないんですが。はい。ので、ちょっと何の話をしようかなと思ったんですけど、うん。もちろんその合間に見たもの、YouTube 動画だったんですけど、これ意外と、映画一本分ぐらい時間あるなと思って。
お
はい。やはり、まあ、上下っていうか、2本の動画で1セットなんですけど、はい。ですね。
ちょっと枠が YouTube 動画にまで来たとおりでね。まあまあね、見応え的には映画だなという感じで。
うん、映画ですね。はい。ガラ的にはもうドキュメンタリー映画なんでね。
なるほど。
うん、まあ。かつてのライバル、斎藤選手とラーメンを食べてみたっていうのと、後編が朝倉未来と話すあの時の雷神っていう動画がですね、まあ、それぞれ40分30分ぐらいありまして、
おあ結局格闘技かいみたいな感じになりますけど、はい、我々は、はい、なるほど、はい、
うん、まあ、それぞれね、朝倉未来さん、まあ、ちょっともう今年の7月に引退されちゃったんですけども、はい、 まあ、朝倉未来さんと、2020年の10月と、2021年の12月31日にですね、戦った、斉藤豊選手、の、まあ、それぞれの YouTube チャンネルで今動画が上がっておりまして。
あ、なるほど。それぞれで一本一本出して、うん、
はい。
まあ、一つだなって感じなんですね。それぞれ YouTube 動画でっていう、ね。
はい。
はいはいはい。コラボ系でありますよね、そういう。
はい、そうですね。まあ、まさにコラボなんですけど、うん、はい。うん、ですね、まさか、この二人が、YouTube コラボするなんてっていうところで、今大変な話題になっておりまして、ね、はい。まあ、桜未来さん、まあ、皆さん、お名前ぐらいは聞かれたことあるんじゃないかなと思うんですけど。うん、
あ、名前ぐらいな、
はい、
ありがとうございます。
はい、名前は聞いたこと
ある。強いんだろうな、ぐらいの。
うん、まあ、うん。
ほら。
いや、強い、強いですよ。日本トップクラスですけれども。はい。
でしょ？
うん。まあ、YouTuber としてもですね。まあ、チャンネル登録者数343万人だそうです。
わ、すごい。
はい。まあ、あと、いろんな企業も経営されてましてね。
うん、わ、すごい。
はい。で、まあ、
いつでも引退できそうだな。
うん。そう、もう金はもう腐るほどありますから。はい。この度ですね、斉藤豊選手がですね、ラーメン屋を出すということで、
そういう話。
はい。それで、まあ、最初のお客様が、浅倉未来さんということで、はい。
なかなかいい展開で。
はい。で、この二人ですね、まあ、最初に戦ったのは2020年の10月なんですけれども、まあ、その頃はすごいコロナ禍で格闘技も外国人が入ってこれないと。いう中で、2019年頃にやっぱりそう朝倉未来さんがガンガン来て、じゃあ2020年だってこう、あんまりこう自由に外国人とか、強い人が呼べない中で、じゃあ日本の、残ってる選手、日本の中にいる人たちで盛り上げていかなきゃいけないってなった時に、じゃあ、特に朝倉未来さんって、フェザー級、66キロ級なんですけど、まだその頃はこう66キロの選手ってあんまり来人いなくて、一つ上の70キロライト級か、もう一つ下の61キロバンタム級の選手がいっぱいいて、フェザー級はなんか、朝倉未来に相手を、当てる相手を外から呼んでくるみたいな感じでしかなかったんですよね。はい。で、そういう中で、じゃあ、コロナ禍の最初の大会で、じゃあ、朝倉未来に次当てるやつ選ぶぞ、みたいな感じで、斉藤豊さんが、出てたんですよね。
うんうん、
はい。で、斉藤豊さんが、真島選手っていう、まあ、同じく日本トップクラスの選手。はい。とやって、まあ、斉藤さんはね、当時、日本の、団体のシュートっていう団体のフェザー級のチャンピオンだったんで、まあ、それで、箔もあるだろうっていうことで、はい。で、斉藤さんが見事な KO 勝利を収めまして、はい。
あら。
うん。で、そこのリングサイドで、朝倉未来選手が解説をしてたんですね。あ、これが日本のフェザー級のトップクラスの戦いですかと。俺が、じゃあ、やってやりましょうかね。
あら。
って言ったら、はい。じゃあ、おまけ選手だったら何て返しますか。
え？
こんなことを朝倉選手言ってますよ。儲け選手どうですかってリング上で勝利者インタビューで聞かれたらどうします？
ちょっと待って、ちょっとおまけ選手で、ちょっとあれ、ちょっとあれだけど、だからその、ね、自分が、こう、強いと思ってる人がって意味で。
そう
かな、
う
ん。ってことだよね。ほんとやってやるよってなるよねって話だよね。
うん。なりますよね、普通ね。
普通は
なる、うん、それで盛り上げていきますよね。はい。斉、うんうん、藤選手はね、あ、まあ、じゃあタイミング合えばお願いしますって返したんです。
ああ、はいはい。
いけたら行くみたいな感じ。
ああ行けたら行くだ。
俺がね、そう、逆に盛り上がったんですよ。
ああ。
おぉ、うん。
まあ、桜さんはやっぱ今、すごい海外で話題になってるんですけど、元ストリートファイターで。
おぉ。
うん。路上の喧嘩で。
喧嘩屋だね。
喧嘩屋で、はい。そう。街にいる喧嘩屋全員ぶっ倒しちゃったんで、戦う相手がなくて、弟を呼び出して本気でぶん殴りかかってきたっていう、ちょっと危ない人だったんですけど。はい。っていう、で、YouTube をやってて、なんか、喧嘩自慢の人をこう成敗するみたいな YouTube で人気を博していた人なんですけども、対する斉藤選手は、まあ、そういうの喧嘩とかしません。
うん、
で、伝統あるシュートのチャンピオンですっていう感じで、
うんうん
うん、まあ結構スポーツマン前としたんですよね。 うん。なので、元やんちゃしてた男性とか、中高生とかにものすごい人気がなった、あの、朝倉選手と、うんうん、あの、この斉藤選手が、こう、出会うことで、斉藤選手がね、あの、ものすごい人気出たんですよ。
おー。
うん、で、あの、こう、女性ファンがめちゃくちゃついて。
ああ、なるほど、
うん。そう。それで、非常に、こう、この二人の対戦機運が高まって、で、まあ、10月にですね、ベルトを作ったんで、フェザー級の、そこで戦いましょうと、いうことになったんですよ。はい。で、それで、もう、5分3ラウンド全部かけた、大激戦を繰り広げまして、まあ、どっちが勝ってもいいぐらいだったんですけど、僅差で斉藤選手が勝ったんですよ。
うん。
うん。はい。はい。で、それでまあ、さらに斉藤選手の人気も出て、はい。なんですけど、毎日毎日ですね、朝倉選手のファンから、お前、あの試合勝ってねえだろとか、お前、花がねえんだよ、みたいな DM が来るようになって。
まあ、なるほど。
うん。はい。で、まあ、朝倉選手も、いや、負けを知れてよかったよね、とか。まあ、でも、生物的には俺が勝ってたよね、みたいな。まあ、朝倉選手がダウンとか取ってたんで、うん。まあ、生物的には俺の方が強かったよね、みたいなことを言って、ちょっと炎上するみたいなところもあって。こう、なんかこう、試合は、に決着がついたけど、なんかこう、因縁は残るみたいな感じで、はい。ずっとこう、やり合ってた中で、12月、2021年の大晦日の、やっぱり大晦日の格闘技ってすごい大きい戦いじゃないですか、大会じゃないですか。うん、はい。で、コロナも、規制がちょっと緩まってきたんで、じゃあ外国人いっぱい呼んで、みんな外国人、コロナ禍で育ってきた日本人と、外国の人、強い人たちを戦わせようっていうことになってたんですけど、ちょうどオミクロン株が出てきちゃいまして、直前で、もう12月入ってから、そう、それでもう外国人入ってこれませんみたいな感じになっちゃって、怪我してた、斉藤選手と朝倉選手が、もうどうしても出てくれって言われて、出ることになったんですよね。
うん。
はい。それで、まあ、いろいろあったけど、俺たちは盛り上げなくちゃいけないよねっていう感じになって、二人で戦って、今度は朝倉選手が勝ったと。
うん。
うん。っていう、ストーリーがこの二人にありまして、はい。
長かったな、めっちゃ。
はい。まあ、これね、本当はあと1時間ぐらいかけてね、詳細語りたいんですけど、はい。
格闘技番組じゃないからね。
はい。
はい。
はい、で、まあ、さっきも言った通り、二人と別に友達として仲良くなるタイプじゃないんですよ。
はいはいはい。
うん。うん。なんで、これまでも、対戦相手としてリスペクターしてるけど、別に絡まないです、みたいなことを二人とも言ってたんですよ。
うん。なるほど。うん、あ、はいはいはい。
うん。なんですけど、じゃあ、斉藤さんがラーメンを出すタイミングで、朝倉選手が来てくれたと。
うん。
うん。それで、斉藤選手が作ったラーメンを、朝倉さんが食べて、うまって言ってるっていうね。
うん。
うん。その絵でも、ガーラも泣いてます。
そうなんだ。そうなんだ。
なるほど、
うん。そうなんだね、ぐらいの。
うん。斉藤さんがめっちゃ嬉しそうな顔してる、ので、もう泣いてます。
そうなんだね、っていう。
はい。で、まあ、後半、斉藤さんの方の動画だと、じゃあ、今、ガーラが話したような時期のことを二人で語ってるんですけど、
もう、
やっぱりなんかね、ちょっと二人ともぎこちないんですよ。
まあまあまあまあ。
うん。そう。倹約っていうピリピリしてるとか、そういう雰囲気がなくて、なんか、ぎこちないんですよ。ちょっとね。
まあ、だからなんかこの、なんだろう、コミュニケーションの取り方が違う、もう違うんだろうね、タイプが違うから。
うん
うん
うん、
それであんまりそんな今まで絡んでない人たちが話し合うっていうなると、
うん、
まあまあね、よくなるよね、いろんな人もね、うん、別にライバルとかじゃなくてもみたいなね、ノリが違う人同士が2人話そうとするとみたいなやつでしょ。
でこのラーメン屋のカウンターで2人並んで喋ってるんで、2人ともね、あんまり相手の方見ないんですよ。
はいはいはいはい、うん、カメラ向けなきゃいけない
から。そうそうそうそう。なんだけど、いや、斉藤選手が、いや、2回目の時は、1回目の時とは全然違うぐらい進化してて、すごい選手だと思ったとか言うと、 朝倉さんがそう感じたように頷くんですよ。うんうん、で、あの、そうそうそう。朝倉選手が、こう、いや、あの2試合は死ぬ時に思い出すような試合です、みたいなことを言うと、あと、斎藤さんの方が今度はこう、ものすごいこう感じって表情してて、うんうん、もう、これでガラもご飯何杯もいけるなって思いました。
なるほどね。
はい。
そうなんだねっていう感じですけど。
そう。あの、だから、その、このぎこちなさの中に、こう、隠れる、こう、相手の、こう、リスペクトみたいなのが、ものすごく感じられて、すごい、
そうだね。
すごいなと思いました。
そうだね。だから、こう、当時のなんか、ね、生きてる感じとか、こう、透かしてる感じとかの裏には、実は何か違う思いもあったのかも、みたいなことも見えてくるし、で、それが、こうね、何年か経って醸成されて、こうやって会ってみると、そういう二人の感じる姿が見れるという。
そうですね。うん、本当に、
って感じですね、
うん。2試合目の時は、朝倉さんがもう、これまでにない練習で追い込んでいて、かけてるみたいな。そう。で、あの、朝倉選手がね、毎回、その、試合始まる前の表情でね、ファンが、あ、今日の三倉違うぞ、みたいな感じで、やる顔占いっていうのがあるんですけど。
あ、そういう、伝統というか遊びが。
そう。その時の顔はめちゃくちゃ良かったです。
あ、なるほど。これは来るなって思った
んだよね。これは来るな。うん。はい。そうですね。
そんなことも、みんな二人とも思い出してるのかもしれないと感じて、
はい、そうですね。うん、そう。素晴らしいなと思いますよ。
はい、そうですね。そういう、ね、リアルにあったドラマが見えた YouTube 動画だったなってことですね。
はい。
ございますね。
はい。はい、ぜひですね。
そういう感じで。
ちょっと、はい、どっかのタイミングで2時間ぐらいちょっと話すチャンスをいただいてもですね。
そんなに。
はいはい。いいオフに一人で、一人語りも可能ですよという感じで。
はい。
はい。はい、いう感じで。
はい。
まあだから、そうね。見てない方いたら、
この二人これだけ見てもね、ちょっとよくわからないかもしれないですけど、ね。
そう、は
い。
だから、この人たちのこと知ってみてない方いたら、絶対見た方がいいよという形でござい
ますね。はい、そうですね、はい。
はい。はい。いろんな業界にいろんなドラマが起こりますということで、
はい、
ありがとうございました。
はい。秋葉原に、はい。はい、ラーメンで朝にできるらしいんでね、ぜひ皆さん行ってみてくださいね。はい。
あ、そうだね。ラーメン自体はね、また、うん、美味しいだろうから。
はい。
はい。はい。という感じで、本日もこれで終了でございます。で、次回がですね、もう、年末なので、各自のベスト、2024のベストを語る会になると思いますので、よかったら、なんか、私のベストとかも、別になんか集計とかはしないんですけど、あったら皆さん、送ってみて、これは紹介したいとかでもいいので送ってみてくれるといいかなと思います。よろしくお願いします。
はい。お願いします。
じゃあエンディングになりますということで、告知でおまけからで、まず、映画ファンの集い。はい、今年年内は3ヶ月ほどお休みしてますが、来年、1月ですね、1月25日の土曜日に、久しぶりにやります。で、場所がですね、ずっとコロナが落ち着いてからは六本木の会場でやってたんですけど、コロナが出る前にやってた渋谷のロフト9という、映画好きの人から行くとユーロスペースとかがあるビルの1階ですね、そこで、また、戻ってやりますので、ぜひぜひ参加していただければなと思います。よろしくお願いします。はい、まあなんか、チケットのこととかは、映画ファンの集いで調べていただければなと思います。はい、あとですね、これ言われたから今週末っていうのかな、はい、この配信、そうだね、金曜日です。で、あと今週末ですかね、はい、12月の22日日曜日にですね、おまけが、個人で、企画しましたムビダベというイベント、小さなイベントですけども、やりますので、よかったら映画の話とか、これもまあ映画ファンの連れみたいなもんですけど、小さな今回は2024年の映画を毎月振り返って、そこから皆さんのベスト映画などをみんなで話していこうかなと思ってますので、そうですね、2024年のこう締めくくりにこうおさらいとしてメモ帳とか持ってきてですね、あ、これ見たの忘れてたとか、そういうのも見つかるかもしれないので、そういうのに使っていただければと思いますので、よかったら 遊びに来てください。これも、ムービーラベで検索、意外とムービーラベで検索してたら出ると思うので、あとは、映画ファンの、あ、映画ファンでごめんなさい。ドイラジの、すいません、アカウントでもリツイートさせていただこうと思いますので、ぜひぜひお願いします。ということで、第357回終了になります。募集とかは、お題は映画はないんですが、よかったら皆さんの、ベスト映画や、今年注目してほしかった映画、おすすめの映画とかあったら、ぜひぜひ送ってください。で、ちょっと年末進行みたいな感じでですね、ちょっと収録と配信の時期が次回ちょっと、ずれますので、はい、次回がですね、その、2024年のこう、各自のベストを、メンバーの紹介していくんですけども、年末にとってね、まあ、早くうまく編集できれば、ひょっとしたら大晦日あたりに配信されるか、まあ、お正月には、1月の頭の方には配信したいなと思ってますので、次回の配信はそれぐらいになると思いますので、はい、よろしくお願いします。はい。はい。で、また、何か、番組の感想や何かありましたら、ハッシュタグドイラジつけてもらって、X、Twitter などで感想をつけていただければ、我々励みになりますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、お相手は私、おまけと、
NBK と、
カタと、
タンタンと、
カールでした。
またね。
またねー。